日本放送の調査兵団アナウンサー吉田久典と
松井玲奈がお送りしているミューコミプラス。
確実にスタッフの中に今日裏切り者が誰かいるはずですから、ね、
本当ですか。
それだけ気をつけて
注意していかないとですね。
さあ、それじゃあいきましょうか。
はい。さあ、今夜のゲストはですね、ウォール警備を超えてやってきてくれましたリンクとホライズンのレボ様です。
よろしくお願いします。レボです。
久しぶりでございます。
そうですね、随分ご無沙汰しておりました。
ご無沙汰しておりますけれども、
はい、
あのいでたちより立派になられてますけど、どうして。
そうですね、前回ちょっと売れたのでなんか衣装も心なしか豪華になっているんじゃないかという説がね。
確かに
領土を拡大してね、あの国の収入上がった感じしてますもんね。
ちょっと頑張っていきたいですよね。今回こけたら次ジャージにエンブレムだけ入れときましょうかみたいな。
嫌です。
嫌ですよね。
バッテンとかになっちゃうの嫌です。
ちょっと守りたいですね、この世界観を、
は
い、
全身もバリバリのこう刺繍の入ったナポレオン黒ジャケットですよ、
はい。
でもこれを今気がついたんだけど、これが似合う人って結構すごいよね。
そうなんですよ、着こなしてるんです。
だからレボさんがいらっしゃった瞬間に、なんか当然なんですけどオフィスに事務机とかあるのがむしろ申し訳ないんですよ。ちゃんとそういうのじゃなくてすいませんみたいな感じでございますが、お久しぶりでございます、
はい。
今回はあのこんなツイートもいただいてました、
はい。
ナオキングさん、2年ぶりのラジオ生出演らしいので、実はものすごく緊張しているらしいっていただいてるんですが、
なんで人の気持ちを勝手に言ってんだろうね。この人は
今日勝手にあの何かを言ってくれというふうにお願いしてはいるんですけど、
はい、
別にまあそんな緊張もされないですか。
いや、一応緊張はしてますけど、でもまあね、お二方とも知ってる方なので、はい、多少はそのほぐれてるかもしれないですね、緊張は。
嬉しい。
ちょっと胸を借りつつまで今日は、
はい、ありがとうございます。でこんなにあのこうなんかいろいろと制作ももうアルバム一聴しただけで分かったんですけど、これもうあの人の所業じゃないレベルの手間がかかっている。
あ、すみません、
ですよね、やっぱりね。
まあ、大変でしたけど、一応人間が、
作ってる、
作っております、
作っております。
そういう設定で言ってます、人間です。はい、
もしかしたらね、レボさん AI かもしれないって思う瞬間が、ある量の作業と発想がこう詰め込まれてる気がするんですけど、もちろんあの元々の話を偶然聞いてるタクシーの運転手さんとか絶対いらっしゃるから、
はい、
すると松井さんサウンドホライズン大好きなんですよね。
サウンドホライズン大好きです。
はい、
はい、
まあ、物語音楽という大変な情報量を持つ音楽を普段やっていらっしゃる。
そうですね、はい。
でリンクとホライズンというのはなんかこう創作物が存在した場合、
はい、
それに主題歌をつけたりとかこうコラボレーションをして制作をされるときに、はい、リンクとホライズンという活動。
そうですね、サウンドホライズンというのは、まあ、例えばミュージカルなんか想像してもらうと分かりやすいと思うんですけど、僕自身が脚本というか台本みたいなものを書いていて、そのお話を音楽で表現してるみたいな感じなんですね、うん。それに対して今回であれば進撃の巨人という原作があるので、そこの部分は人のやつなんですけど、音楽的にはちょっと自分のセンスで作らせていただいてるっていうような感じですね、う
ん。それがまあ2014年のことって聞いてびっくりしたんですけど、
はい、
進撃の巨人の第1期がもうめちゃくちゃなメガヒットになったわけですよ。アニメそのものもそうだし。
そうですね、すごい社会現象って感じでしたね、あの時は、う
ん。紅白歌合戦にも出られ
ね、すごい勢いでした
ね。なんかすみません、人ごとみたいな感じになってでそこに松井さんいたんでしょ。
そうです、私その現場に思い返せばいて、ちょうど待機をしてて、待機をしてる列の中です
れ違った気がしました。
はい、すれ違いました。
くまモンとかもいましたよね。
いっぱいいました、ね。でその人ごみの中、大きいテレビが一台置いてあって、そういう人の隙間からあのレボ様が歌ってるところを必死で見てました。
くまモンとレボ様と松井玲奈がそこにいたわけですよ。
そうです。
もっとも本当にね、いろんな大スターの方々が、
いろんな方がいっぱいいました、
うん。いろんなもんでもちゃんと冷静に見ていらっしゃったんですね、あの時レボ様ね。
そうですね、う
ん。せっかく、まあ、なかなか紅白出ることもないしみたいな、
そうですよね、うん。ちょっとこれはおじいちゃんになった時ね、わしも出てたんじゃよっていうためにいろいろね、はい。
でそこの時に、まあ、ものすごいメガヒットになって、
はい。
で、まあ、この荒木監督ってすごい人と、まあ、伊勢山はじめさんってすごい人たちがその間も着実と物語を進めていて、
はい、
やっと今年のこの春からまた放送になってるんですよね。
そうなんです、はい。
第2期、
今第2期シーズン2をやってます。はい、
シーズン2もあの本当にもう変わらない緊張感と何とも言えない気持ち悪さを持ってまあ迫ってきてる進撃の巨人なんですけど、
はい。
なんかあのレボさんめちゃくちゃ進撃の巨人読み込んでません？
もともと読んファンというか読んでいたんですけど、
はいはい、
やっぱこういう形でお仕事としてあの関わらせていただいているので中途半端なことはできないなというので、はい、 ものすごい読んでます。普段さすがにここまで読まないと思う、趣味だと。
じゃあそれはもともとサウンドホライズンの時もこうご自分でもうなんか言ったらかっこ悪いかもしれないけど自分では数限りないことをお考えになって伏線張って作ってらっしゃるわけですよね。
はい、
で多分あのこう原作の伊佐山はじめさんも、はい、あの作品そうやって作ってると思う。
すごい細かいですよね。
です、
はい、
えそれって打ち合わせとかされるんですか、曲作るにあたって。
あ、主題歌の打ち合わせ等はありますけど、まあ、このアルバムに関しては割と好きにやらせていただいた感じではありますね。
いやでもそれがもう僕も原作結構好きで読んでいる方だと思うんですけど、
はい、
多分これこうだよねみたいな時間軸のこととかもすごい細かく考えてアルバムできてるなっていうふうに思ったんですけど、やっぱりそこは意識されてます。
そうですね、まあ、構成一つとっても、リフにするかっていうのはまあ僕のさじ加減一つというか、うん、逆にその責任もありますんで、うん、まあ、あまりなんでしょうね、誤解というか与えたくないなというので、割と進撃がちゃんと理解してもらえるものにはしたいなっていうので、うん、変にひねってはないですね、その辺は。
今回に関して言うとこの進撃の巨人のために作られたグレンの弓矢とかグレンの座標とか自由の翼とか自由の代償とか心臓を捧げようとか、
はい、
ものによってはあと進撃の巨人中学校の主題歌なども、
はい、
ボーナストラックで実は入ってたりとかするんですけど、進撃の巨人に使われてた曲を元にしつつ、
はい、
そこのフレーズとかをこうすんだみたいなのが次々なんかもう浮上してくるじゃないですか、
はい、ネタバレが出てきましたね。
これぐらいいいんじゃないですか、明日発売
する
の、はい、明日もう転着日
か、
そう聞かせてもらって、
まあ、そういうね、皆さん想像されてる方はされてると思うんですけど、うん、そういう作風をもともとサウンドホライズンなんかでもやっておりまして、うん、普通の J-POP とかだとアルバムには入っているけど各曲が関係なかったりするんですね、
うん、
それぞれのテーマがあるんだけれども独立した曲って感じなんですけど、やっぱり一つの何でしょうね、軸といいますか、
うん、
進撃の物語って軸があるので、ちょいちょいちょっとあ聞いたことあるんじゃないかっていうメロディーもちらほら出てきたり、その何の時に出てくるのかみたいな、それが意味のある部分だったりはするので、そういうことまで含めて最終的には腑に落ちてもらえるんじゃないかなという。
進撃の巨人とかリンクとホライズンに興味があってついてきた人を決して裏切らない形になってるんですけど、そこで、あのサウンドホライズンのお好きな方のことローランって言いますよね、
はい、
ローラン松井玲奈さん、
はい、
なんかあの一個今回のアルバムであれって思ってることがあるっていう、
はい、
ことさっき言ってて、はい、ちょっと今ドキッとされてますね。
どんな鋭いツッコミが
あれなんですよ、その今回のアルバムがその進撃の巨人にこう寄り添ってた曲と新しく書き下ろした曲があるっていう中で、はい、その最初にグレンの夢が出た時の自由への進撃の中の曲で、
はい、
もしこの壁の中が一軒の家だとしたらって曲が3曲目に入っていて、
はい、
その曲が今回アルバムに入ってないなっていうの、
入ってないんですよ。
それがなんでなんだろうって私すごく不思議だったんですね。
はい、
ニヤッとされましたね、
はいはい、
そうですね、あの、はい、まあビジネス的な観点もあるにはあるんですけど、はい、あれは一つの3曲でっていうパッケージだったんですね。であの並びも含め、
はい、
あの世界観でまあ、閉じ込めておきたかったというか、うん、あの瞬間はでアルバムまで膨らました時にあれが絶対入れられないものではないんですけど、
はい、
一旦除外しての流れで作ったんですよ、
うん、
またちょっとあれとは違う流れにしたいというか、はい、アルバムとしての世界観にしたかったので、ただ一生あれをやらないわけではないので、
うん、
ライブではおそらくやりますよ。その時にまあどこにあれが入るのかっていうのを
うわ
考えてもらえると楽しいかもしれない。
暑い
出た、
暑すぎて、
僕はこういうの分かりますけど一部あんまりよく知らないで今日スタジオにいる人たちがこの人たちはこのレベルのやり取りをしているのかっていう顔で今こちらを見ているっていう状況なんです、
は
い、
でも、はい、本当にあの CD はあの3曲で1つだなっていうのがよく分かるので、
うん、
それがもしこう今回のアルバムにはないけれどもライブでどうなるかっていうのはすごく今楽しみが1つ増えました。
もう作るときにリンクとホライズンの音楽って本当にこういろんなことが意図されて作られてるわけじゃないですか。で今回
はい、
僕聞いてて思ったのが、うん、これ間違いなく、中小企業レベルの人数が参加して作った、
はい、
絶対何百人出てんだろうって僕の耳からは聞こえるアルバムになってるんですけど、なんか今までにもいた方々に加えて例えばボーカルの方が女性4名参加されてて、
そうですね、はい、
うん、松本英子さんとかすごい大ヒット曲ある方とか入ってたりとか今回するんですけど、
はい、
毎回気になるのは、参加されるミュージシャンの方とかってどうやって募っていらっしゃるんですか？
歌の人は基本的にオーディションで選んでますね。
ビッグネームでもお構いなしですね、本当に。
まあ、全ての人をね、オーディションに呼ぶのかって、そこはまだちょっとケースバイケースあるはあるんですけど、やっぱりそのイメージしやすい方とそうじゃない方っていると思うんですよ。ご本人が普段の活動でされていることとかを考えたときに、分かりやすい人はいいかもしれないんですけど、僕の曲にじゃあハマってもらうときに、普段とちょっと違うことをやってもらった場合にどうハマるのか、でそこはやっぱり博打すぎても怖いじゃないですか。また失礼だしね、お願いしますってやっぱりちょっと違うからごめんなさいっていうのもね。なので一応オーディションという形で、最初からもうあこの人だなって思ってるケースもあるんですけど、一回ちょっと来ていただいて歌ってみませんかみたいな。
それってもちろんこうレボさんは作詞作曲されててプロデュースされててっていうお立場だと思うんですけど、それと同時にもう企業の人事部長みたいなもんですよね、もうそこまでいったらね、全部の採用をこう司っているみたいな形で、こだわりにこだわって作られてるんですけど、で今回その進撃の巨人シーズン2 の、はい、あのオープニング主題歌作っていらっしゃるじゃないですか、はい、で1分半でもものすごい情報量なんですけど、今回のアルバムには当然フルバージョンが、
フルバージョンあります、はい、
これまで世の中で流れていない、
今日が初ですね、
はい、
そうなんです、
ありがたい、
今回初のフルコーラスでその作品を聴かせていただきたいと思います。皆の者聞く耳を捧げよう、では俺がやると安くなるんだよな、ではレボ様から曲紹介をお願いいたします。
あ、じゃあちょっと気合い入れた感じで言ってみましょうか、たまには。それでは聞いてください、心臓を捧げよう。
捧げられた命を糧に探ることを
心臓を捧げるどころじゃなくこんなのもげるっていう方がいらっしゃいます。ラジオネームソテツさんとかものすごい数の方が今、はい、感想を聞かせてくれてますが、
ありがたい、はい、
ドキドキしますよね。あ、本邦初公開ということで、
え、ドキドキされるんですか？あのもう、
まあ、一応はドキドキします。もう取り返しのつかないことなんで、なんだこのクソみたいな曲はって言われても、もう発売しちゃいますからね。今さらね、
もはや。めちゃめちゃかっこいい。すごかったとか、
いやかっこいいですよ、
涙出てきたとか、情報量のやばさとかも、本当感想はものすごい数来てます。
いや、はい、ライブで歌いたくなりますよね、一緒に。
ああ、
はい、
コーラスというか、
そうです。
はい、一人の親民として、歌いたい感じ。
はい、歌いたい。
という声もねあるかなと思って歌ってもらいたいなと思ったんですけどね、はい、やっぱりみんなで心臓を捧げたいですよね、
う
ん、
今回に関して言うとリンクとホライズンとしてのツアーがちゃんとあったりしますからね、
はい、
それを楽しみに待ってていただきたいですが、アルバムとしては明日、世の中に出ます、お店に並びます。
はい、
はい、リンクとホライズンで心臓を捧げよう、進撃の巨人とのコラボになっているニューアルバム進撃の奇跡から聞いていただきました。それでは CM の後、この2年間謎に包まれていたあのレゴ様のプライベートをちょっと掘らせていただこうと思います。もうね一応あのアニメの主題歌としても流れてますし、先ほど解禁もさせていただきましたので早速使ってますが、
はい、
今日はリンクトホライズンからレボ様にお越しいただいております。
引き続きよろしくお願いします。
お願いします。します。
心臓を捧げようでもう今さっきから滝のようにあのツイッター上で感想のコメントが今流れてるんですけど、
皆さん捧げてくれてるんですかね。
ものすごい勢いで早く捧げさせろっていう人と、こちらは心臓
を捧げさせる、
心臓をえぐり出してステージに放り投げるレベルとか
あの
心臓の今心臓の捧げ方大喜利これはあくまで、まあ、後ほどご自分で楽しんでいただくのを楽しみにしてくださいと。で、ミューコンプラスには2年半ぶりにお越しいただいていて、
はい、
その間に何をされていたのかが本当に分かっていないと。
そうですね、あまり表には出なかったので、
なので今日はあの勝手な調査を、はい、リスナーという名の調査兵団の人たちがしているので、
はい、
それが本当かどうかっていうのをちょっといろいろと教えていただきたい、
はい、
そうですね、結構ガセネタが多いんじゃないかって気はしますね。
まあ想像するしかないからガセネタなんだと思うんです、はい、ガセネタベースなんですけど、こちらはラジオネームマイコさんからいただきました。
はい、
スタッフ間で話題のブルゾンチエビについてググっておられました。
マイコさん、あ、マイコ、
あのブルゾンチエビさん、
あ、ごめんなさい、名前呼んだ人の名前が、
これはマイコさん、
マイコですね。
マイコさん、はい、
ね、いい発音でマイケルをいい発音で言ったわけじゃないです
か。言っていただきました。
はい、ああこれはなんかあれですね。僕よく芸人さんのことをググったり してるんで、
はい、
もう先読みしておそらくブルゾンのことをググってんだって。
ああ、してんじゃないかなと思う。
してませんね、残念ながら。
残念ながらしていない。
なぜなら結構知ってるからです。すでに
知ってるものわざわざググらないもんね。
はい。
ああ。でもじゃあ
普通にリアルタイムで見てました。
リアルタイムで見てたんですか？
ウィズ B の人たちがなんか最初の頃一言なんか言って、なんとかイリュージョンウィズ B とかだったのに途中から言わなくなってきたなとかっていうのも見てました。
意外なテレビっ子
見てる。
だからググってはいないけれども知っているのは本当ってことですね。
はい、
僕個人的に今日ちょっと聞いてみたかったのは、
はい、
あの獣フレンズは見てましたか？
見てないですね。
見てないですか？忙しいもんな。アルバムリリース前ですし、
なんかすごい流行ってるっぽいのは聞いてるんですけど、はい、途中から行きづらいですよね。なんか
もう、ああ1話から行ってたらすごいですけどね。今回4話ぐらいからみんな変わってきましたけどね。
レボ様はちなみに自分を動物に例えると何だと思いますか？
何なんでしょうね。
そんな質問来ると思わなかった。
結構自由な方の動物だと思うんですよ、 犬かより猫かなんですかね。
じゃあ猫科の動物のフレンズってことですね。
そうね、
はい、
あとねなんか髪の感じはちょっと足びろこうとかみたいな感じもちょっと出てきちゃいますけど、
足びろ
こうちゃんっぽい色に、髪の先が今日染めていらっしゃいますけど、
は
い、
鳥感もありますかね。
若干です、
キマイラです。
キマイラ
のフレンズ、
キマイラのフレンズ、
いろんなのが混ざってます、
はい、
あの一人では何ともならない、もうすごいこう様々な、
はい、
合成生物ですよ、
うん、
じゃあそれでは、
はい、
松井さんもなんか、
あ、動物関係で言うとですね、
はい、動物関係そんな縛りある、
あるんですよ。ラジオネーム土アットマーク次は俺様かっこかりさん、報告、基本的にはヨークシャテリアと寝ていたそうです。
これは、ネタなのか、
はい、
マジ情報なのか、全然、半然としないやつですね。
わかんないですけど、でも、ヨークシャテリア、飼ってそうだな。
もうどこから拾ってきたのか、完全にわからない、この人が作り出したあれですね。
そうですよね。
そうですね。そういうことはないですね、おそらく。
ないですか？
おそらく、こう、なんですかね、前髪のふわふわした感じとかから想像されてる部分もあるかもしれないですけど。う
ん、ヨークシャテリアってでも、結構なんか、品のあるやつですよね。
高級犬ですね。
ああ、だからなんか、ただ金持ってそうな成金的なイメージなんですかね。
いい言い方で言うと貴族的、貴族王族的な、
片手でブランデー回しながらもう片手でワシャワシャワシャワシャワシャしてるっていう、
あのブランデー今世界で一番似合うスタイルをブランデーめちゃめちゃ似合いそうですけど、
それで肖像画になりそうな感じですよね。
それはないですか、ブランデーは飲んでらっしゃらないですか、あんまり。
そうです、まあ飲んでる時もあると思いますけど、まあそこまでね、どうなんでしょうね、ご想像にお任せしておきましょうか。
そうですか、はい、今日はね、想像に任せるとみんな勝手なこと言うんですよ。
そうなんです、そういうことがいっぱいありますね。
それも楽しみましょう、はい、そういうエンタメなんですね。
あと、あのラジオネーム砲弾88さん、
はい、
多分チパカブラの捕獲をしていた。
あの南米にいるっていう吸血のあれですか、
物知り、
ウーマですか、
はい、ウーマですね、
UMA と書いて、はい、で未確認生物ですね、
そうですね、はい、やっぱそのうちチッパカブラ園とか開きたいですもんね。
そうみんなね、そう、みんなの夢ですよね、
はい、
あるんだったら行きたいですよね、みんな。
キマイラのフレンズだから、うん、チッパカブラも、
あ、もうなんか新たなパーツとして取り入れることが、
はい、
そうですね、今日ちょっとどんどん乗っかっていきましょうかね、今日は。
あ、じゃあ乗っかっていきます。じゃあラジオネーム、スーパーササダンゴあずささんからいただきました、
はい、
レボさん、松本隆弘さんとローテーションでビーズのギターを週2で担当してたんですよねっていうふうに。
グラさんつながりみたいな。恐れ多いですね。これは乗っかりづらいな。大先輩なんでね。
そうですね。あ、あの、何でしょう。あの、松本さんに対して先輩っていう意識ちょっと終わりなんですね、やっぱりね。ミュージシャンとしては。
やっぱ業界的な先輩であるし、尊敬する音楽家としても、
うん、
はい、
うん。あ、でも確かに、ものすごい何かの、なんだろう、あの恐ろしいところまで突き詰めようとしてる感はちょっとありますもんね、松本さんとかも、
うん、独特のやっぱりスタイルがあって楽曲があって、非常に素晴らしいと思います、うん、
そしてじゃああとはそれっぽいやつ、ラジオネームゆうきさん、バレたサングラスを手にガスマスクを着用しながら東京駅にいたのってレボさんですよね。
なんだろう、乗っかっていいのかな、なんかテロの、
いやいやいや違うしますいやいや、そんなじゃないと思いますけど、
ガスマスク、
何かガスマスクを手にするような日があったのかな、ね、どうなのかな、ちょっとあるんですけどね。
こっちは、うん、黒色火薬さんですかね、はい、レボさんは YouTuber になって地球儀を片手にゲームをやっていました。決め台詞は君のハートにレボリューション。
なんかいろいろ混ざってる。
いろいろ混ざってる。
グラさんのことで言うんだったら、それ多分ヒカキンさんだと思います。
そうですね。でね、あともう一つ、おそらくレボリューションの方で言うのは、ゴージャスな格好をしている宇宙海賊の方だと思います。
そうですね、ゴージャスさんだと思います。
宇宙海賊のことだと思いますので、ね、はい、見間違いかな。
YouTuber にはなってない。
なってるかもしれないですよね、でもね。皆さんが探せてないだけ。
はい、
もしかすると、3人しか見てない、非常に、滑り、その3人に対して滑り倒してるやつを配信してるかもしれませんもんね。
強烈小規模 YouTuber の可能性が。はい、あとはね、じゃあこちらはラジオネームなしさん。毎週、進撃の巨人をリアルタイムで見ながら、カントリーマームをかじっておられますね。深夜に甘いものの罠にかかっておいでですね。いただいてますか。
そうですよね。やっぱりちょっと怖いじゃないですか、進撃の巨人。
進撃の巨人、ちょっとホラーな面がありますよね。
なので、カントリーマームを食べて、ちょっと癒されて、また見て、怖くなってまた食べてみたいな。
これだけ微妙にリアリティがちょっとあるんですか。
あります。
ね、大体皆さんそうしてるかなっていう気がします。
甘いものとかないとちょっとね気持ち落ち着かないですもんね。
そうですよね、
という、まあ、進撃の巨人も今放送中ですけども、本当にあのこれから原作見てる人もおそらく映像になった時の驚きとかがいっぱいあるので、ぜひドキドキしながら見ていただきたいんですが、そこでリンクトコライズもちろん主題歌で流れてますが、まあ、その真っ最中というか、
はい、
7月から大規模なツアーがスタートします。
はい、はい、スタートします。
今回はですね7月の8日の市原市民会館大ホールを皮切りに、進撃の奇跡というリンクトコライズのライブツアー2017スタートで、首都圏でいう と、7月10日月曜日、11日火曜日の東京国際フォーラムホール A をはじめ、横須賀相模大の八王子川崎 で北海道は9月の23日24日ニトリ文化ホールで行われるというのが決まってたりとか、はい、あと今回海外行かれるんですよね。
海外もあります、
ね、あの毎回あの何人出てくるんだろうと思いながらコンサート拝見してることがあるんですけど、
そうですね、でもサウンドホライズンはやっぱりちょっとミュージカルっぽいと言いますか、
はい、
いろいろ大げさな舞台演出みたいなのがあるので、いろんな、ね、そのミュージシャンだけじゃなくて役者の人がいたりダンサーがいたりとかで結構人数がいるんですけど、今回はもうちょっとライブ寄りと言いますか音楽寄りのものなので、そういった人数は減るのでだと思うんですけど、でも普通のバンドを見に行く感じで来られると、あれなんでこんな人いるのってびっくりはするかもしれないですね。結構大所帯な方ではあります。
はい、というあのこういうのって何でしょう、生で見るとそのなんか壁みたいな、あ本当壁みたいなんですよ、音がドカンと来るん で、
ね、ドーンとみんなの音が、はい、
あれはもう生でぜひ体験していただきたいというふうに思っておりますが、松井さんはそのどこかにきっと一緒に、
はい、長谷さんちたいと思います。
長谷さんちで、
はい、心臓捧げに行きます。
あそうでございます、
はい、ありがとうございます、
はい、
ということで、その他詳しい情報はですねリンクとホライズンのオフィシャルサイトやツイッターをチェックしてみていただきたいと思います。
はい、
お忙しい中本日はわざわざ
今日はありがとうございました、
お越しいただきましてありがとうございました。
あの
最後大丈夫ですか、指はちょっと机ぶつかりました。
そうですねガツンガツン言いましたね、
ということでレボ様どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この後はバンタンゲームアカデミーがお送りするサポーターズプラスです。いただいたポスターはエンディングで当選者発表させていただきます。ありがとうございました。